今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙5章20節から21節です。305ページ、新約聖書305ページになります。ローマ人への手紙5章20節21節をお読みいたします。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。以上のところから、恵みと命というテーマで、清香先生に御言葉を取り組んでいただきます。
おはようございます。あいにくの雨となりましたけれども、また足元悪い中にありますが、こうして支えられても感謝をしております。今朝もローマ書を読んでいただきました。この私たちがそれぞれ日々においていろいろなものを求めてもいるかと思います。健康であったり、あるいは富であったり、あるいは何かいろんなさまざまなものを求めるわけですけれども、人々がいろいろなものを求める中で、やはり一番特に願っていたものは命、また特に永遠の命というものでもあったかと思います。古来身分やあるいは権力を得た人々は、特にその後に何よりも求めたのがこの永遠の命であったということがあります。真の始皇帝もしかりであるわけですけれども、そしてあれやこれやといろいろなことを考えたり、あるいは時には怪しげなものを持って得ようとすることもありました。ですが私たちはどんなに求めてもやはりそれは得られませんでした。すべての人はアダムの子孫としてやはり死に支配され続けてきたわけです。そんな私たちですが、永遠の命は得られるんだろうか。聖書は何と教えているのか、そのことが今日のところにおいても語られております。まずその一つは律法と罪ということです。このローマ書には律法という言葉が本当に何度も出てまいりますが、この律法と罪ということで、5章の20節にこのようにあります。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。律法と罪、すでに見たところですけれども、聖書は律法すなわち神の言葉、神の命令、戒め、それによって罪が増し加わるという、不思議な言い方をしております。律法によって罪が増し加わる。これは一つには律法というのは罪を罪として教えるからということもあります。もし盗んではならないという戒めがなければ、盗みが罪であるということは知らないでそのままいることになります。この同じローマ書において語られていますけれども、例えば7章の7節にはこのようにあります。ローマ書の7章7節では、それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょうとあります。考えれば、小さな子供が良いこと悪いこと、あるいは危険なこと安全なこと、そういったことを親から戒めとして教えられていなければ、そのような教えを受けて初めてそのようなことを知ることにもなります。人のものを取ってはいけないとか、あるいは壊してはいけないとか、あるいは迷惑をかけないとか、さまざまなことを親や教師やいろんな方々が教えられ、その中で成長してきました。 それなりにもし戒めを与えないとしたら、それは子供にとってもこの不幸なことでもあり、ことの良し悪しがわからないまま成長し、わからないものとなってしまうわけです。ですから聖書がしばしば あのようなことをしてはいけない、あるいはこうしなさい、そんな戒めが多いということもあります。でもそれは私たちにとって大切なことであるというわけです。そしてそれは神が私たちを愛してくださっているからこそ、そのような戒めを、律法を与えているということになるわけです。そのような意味で律法は罪を罪としてはっきり教えることがあります。それとともに律法は罪を罪として知らせるだけではなく、私たちに罪の意識をも与えるものでもあるわけです。すなわち罪を犯したときには、その罪のゆえに心の痛みを感じるということがあります。先にこのロマ書の3章のところでもありましたけれども、律法によってはかえって罪の意識が生じるとあります。律法によって、聖書によって、あのことをするな、このことをしなさい、これをすれば罪だ、そういったことを知らされることによって、自分の行いを顧み、罪の意識が生じるというわけです。それは当然でもあるわけです。律法によって何が罪かということを知ったからでした。その罪を犯せば、罪の意識が生じるのも当然でした。まあ、こうして聖書の戒め、律法は私たちに罪を罪として教え、私たちが罪を犯したときには罪の意識を与えるものであり、そういう面では律法は大切なものでもあるわけです。次は第二には、この恵みと罪ということがあります。このローマ書の5章の20節のところですが、後半部分にこうあります。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと語られています。ここで罪の増し加わるところとあります。罪が増し加わる、どういうことなのかなとあります。私たちがその信仰生活においてますます多くの罪を犯すのか、それとも違うわけです。律法は、聖書の言葉は、人の罪、それを明らかにします。それには罪を明らかにするわけですが、そのことによって私たちは自らが罪人であることをはっきり知ります。その上に罪が増し加わるというのは、人が罪を犯して、ますますそれを罪として感じるようになることでもあるわけです。しばしば聞くことですが、クリスチャンになって、自分が罪人であるということを前よりも一層感じるようになったという、そんな言葉も聞きます。それはクリスチャンとなってさらに罪を犯すようになったということではなく、今まではそれを罪と感じてはいなかった、でもそれが罪であることを自覚するようになり、罪を罪として感じるようになった、そのことでもあるわけです。例えば今私たちの今までの考えでは、どんなに心の中であの人この人を憎んだとしても、あるいはどんなに恨んだとしても、まあそういったことは別にいいじゃないか、罪とは考えない、そんなものでした。実際に手を出していなければそれは罪じゃない、手を下せばそれは罪になる、そんなところもあったかと思います。またどんなに心の中で人を見下して高ぶったとしても、それはまた傲慢になったとしても、心の中のことだから罪ではないと感じていたかもしれません。ですが聖書は、たとえ実際に手を下していなくても、心の中での憎しみや恨みや高ぶりや傲慢や、それも罪であるとはっきり言うわけです。そして心の中の思いは、きっかけさえあれば、何かのきっかけがあればそれは実際の行いともなり得ます。まあ、それは100歩逃げた人をですね、50歩逃げた人が弱虫だと あざけるようなものであり、同じようなものでもあるわけです。まあ、そんなことからクリスチャンになったことでかえって罪が分かり、罪ということに敏感になり、罪が増し加わったとこう知るわけです。そしてそのように罪の増し加わるところには神の恵みも増し加わると言います。律法は人の罪を明らかにし厳しく責めるかもしれない。でも神の恵みはその罪の許し救いということをそれ以上に語りまた注いでいるというわけです。私たちの罪を許す神の恵みがよくわかり、神の恵みも増し加わる。使徒パウロが自らのことを明かし、このように語っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりましたとあります。パウロは自分の罪深さということを深く知る、そしてそんなものをも愛し、恵みによって罪許した救われた、そのことを思うと神の恵みが本当に満ち溢れているということを知るというわけです。パウロは教会の迫害者であった、クリスチャンを捕らえて牢に投げ入れたものであった。それがクリスチャンになったわけです。ある意味で自分の罪深さを知る人ほど罪を許す神の恵み、その大きさを知る人であるということも言えます。その意味で自分は善良なものである、自分は良い人である、そんなふうに思っている人は自分の罪ということが分かりにくい面があるかもしれません。そして罪の許しの恵みも分かりにくいのかもしれませんが、罪の増し加わるところには神の恵みもまた増し加わる、満ち溢れるとあります。次には三つ目には、この恵みと支配ということで21節に語られます。5章21節で、それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配してとあります。かつてはアダムの罪のゆえに死が私たち人間を支配するようになりました。これはすでに何度も聖書で語ってきたところでした。例えば5章のこの14節にもこうありました。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように今罪を犯さなかった人々さえも支配しましたとありました。あるいは17節でも、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのならともあります。確かにそのような罪のゆえに死が私たちを支配するようになりました。ですが今はイエス・キリストのゆえにその恵みが私たちを支配しているというわけです。神の恵みによって今生かされているというわけです。神の恵みというときには、まず一つはやはりキリストにある救いの恵みということがあります。この21節にもありました。義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためですとありますけれども、本当そのようにですね、キリストの救いの恵みに私たちは預かることができました。アダムは確かにその罪のゆえに私たちに死をもたらし、死を支配させました。でもキリストは十字架のゆえに私たちを恵み、そして私たちを恵みによって今治めておられるわけです。神の恵み、それは救いの恵みもありますが、さらにはやはり日々の恵み、日々の神の恵みもあります。日々神の恵みの中に生かされている、例えば私たちが自然の恵みと呼んでいるものもそうであるわけですが、私たちが日々に命を与えられ、生かされ、労することもできる、食物も与えられる、実りもある、そのような神の恵みの中に日々生かされている、そのように私たちは神の恵み によって今支配され治められているということがありました。そしてさらに4つ目には恵みと永遠の命ということがあります。5章の21節で私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのですとあります。神の恵みによってイエス・キリストの救いによって永遠の命が与えられているといいます。多くの人々が求めてきたもの、またさまざまに権力やあるいは地位を得た者たち、なおその後に求めた永遠の命、彼らは得られなかったわけですが、その永遠の命が与えられているといいます。永遠の命、一体どういうものなんだろうか。永遠の命というときには一つはやはり文字通りにいつまでも生きる命ということもあります。イエス・キリストが言われた言葉は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。死んでも生きる、これは私たちのこの体が、肉体が死んだとしても、その魂が天の神の御国にいられること、そして終わりの日、終末にはこの体もまた新しい体によみがえらされる、そのような命、永遠の命ですから、クリスチャンにとってはこの死は決して終わりではないということになるわけです。そのような永遠の命が神の恵みのゆえにキリストにあって与えられているということでした。永遠の命はもう一つには今現在のことでもあるわけです。今現在において神と交わり、神と語らい、あるいは神に祈ることができること、それは神を知ること、それがまさに永遠の命であるとも言えるわけです。イエス・キリストがやはり言われた言葉は、永遠の命とは彼らが唯一の神、まことの神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですとあります。永遠の命は唯一まことの神を知ること、また神から使わされた救い主イエス・キリストを知ることだ、それが命だというわけです。確かに神を知りキリストを知ることこそ永遠の命であり、神とキリストを知ることが私たちにとって、またその交わりが私たちにとって喜びであり感謝であり、また支えでもあるわけです。愛する者と共にいること、それが喜びであるわけですが、私たちもこの真の天の父なる神と共にあること、神を知っていること、イエス・キリストと共にあり、またイエス・キリストを知っていること、共に歩めること、それは今現在この世においてのまた永遠の命でもあるとあります。そのようなこの永遠の命を持つこと、それこそ神の御心であるわけです。聖書を最後もう一箇所開きますが、ヨハネの福音書の6章のところです。ヨハネの福音書6章の39節と40節をお読みします。ヨハネの福音書6章39節40節、新約聖書の190ページです。新約聖書190ページのヨハネの福音書6章39と40をお読みしますが、こうあります。私を使わされた方の御心、すなわち神の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、子を見てイエス・キリストを見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですとあります。神の御心は、私たちがイエス・キリストを救い主として信じ、たとえこの体が死を迎えたとしても、また終わりの日によみがえる、そのような永遠の命を持つことが神の御心であるとこう言います。神はその命を与えようとしているわけです。じゃあ私たちのすべきことは何なのかとなりますが、同じこのヨハネの福音書6章の47節にこのようにあります。6章47節ですが、 誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています。神の御心は私たちが永遠の命を持つことである。じゃあその永遠の命をどうして手に入れるのか、そこで信じる者は永遠の命を持っているとここで言われます。イエス・キリストが誠に誠にという言葉を繰り返されるときには、特に大切なことを語るときに言われます。ここでも誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っている。決して私たちが修行や努力や何かによって得るものではなく、信仰によってその命が与えられるということでした。私たちは神とキリストの豊かな恵みを受けています。この恵みによって罪許され、生かされ、永遠の命を受けている。そのことを心から感謝し、また多くの方がこの命に入ることを願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたの御心は私たちが罪を自覚し、罪を悔い改め、救い主イエス・キリストを信じ、そして永遠の命を持つことであるとあります。その神の御心を本当に私たちが覚え、また私たちがその永遠の命を得るためには、救い主イエス・キリストを信じることである、そのことをもう一度思います。どうぞ私たちが永遠の命を持ち、私たちの家族が、また私たちの友人たちが、それぞれ信仰によって永遠の命を持つことができますように、どうぞ導いてください。またこの命を持つその人々の救いのために教会も建てられ、主の業を行っていることを感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。